キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
ようこそ平成最後のクリスマス礼拝へ。今年は特別な年で、おそらく皆さんにとって一生で最後の、一回きりしかない平成最後のクリスマスになります。もちろんそうは言っても、平成最後だからと教会に来られた方はあまりいらっしゃらないのではないかと思います。クリスマスだから教会に行ってみよう、いろんなところでクリスマスの賛美歌が流れ、そのことが祝われている。教会ではどういうふうに祝うのだろうか、興味を持って関心を持って来てくださった方がいらっしゃるでしょう。心から歓迎をしたいと思います。また、小さな頃教会学校に行っていて、久しぶりにあの雰囲気を味わいたいと願って来られた方もあるでしょうし、いろんなことがあってこの一年思うように教会に行けなかったけれども、この時ばかりはとお出かけになって来られた方もあるでしょう。いずれにしても心から歓迎をしたいと思います。そんな関心の中で来られている皆さんですから、ぜひ一番おすすめの部分を持って帰っていただきたいと思っています。周辺のなんだか遠回りするようなことではなくて、クリスマスの本当の意味、目的、イエス・キリストはどのようなお方であり、何のために来られたのかという、その一番核心の部分をご一緒に今日分かち合って持って帰っていただきたいと願っています。12月、イエス・キリストとはどういう方なのかをお話ししてきました。最初の週には救いの主ということをお話しし、その次の週には救いをもたらすのは苦難のしもべなのだとお話をしました。先週はインマヌエ、私たちと共におられる神ということをお話しし、今日はタイトルに盗人の仲間。そして明日の夜6時からはキャンドル礼拝があります。そこで主イエス・キリストというタイトルでお話をしようと思います。頭の文字を拾っていきますと、救いの主、苦難のしもべ、インマヌエル、今日が盗人の仲間、明日が主イエス・キリスト、救い、ぬ、死と続いていきます。イエス・キリストが救い主であるということ。今日の箇所にはそれが最も良き形で見て取れる箇所になります。イエス・キリストがある一人の人に目をかけて、声をかけて私についてきなさいと言います。一体それはどういう人物だったでしょうか。5章の27節。この後イエスは出て行き、収税所に座っているレビという収税人に目を留めて、私についてきなさいと言われた。このレビという人物は、マタイの福音書を書いたマタイと言われています。収税人というのは一体どんな人物なのでしょうか。収税人というのは、読んで字のごとく税金を取り立てる役割の人です。人々から税金を取り立てる。それを支配国に納める。今この場所はローマの属国、属州になっています。税金を取り立てたものはローマに納められていきます。その取り立てる役目です。人からお金を集めるというのは大抵喜ばれる役割ではありません。そして今、このお金は屈辱的なお金です。敵国に、支配国に、これを納めなければならない。税金を取り立てられる。 そんな嫌な屈辱的なお金を渡さなければいけない相手、それが主税人でした。主税人たちはその集めた分に上前を乗っけて自分たちの生活の糧にすることが許されていました。どれだけ乗せるか、それは自由です。彼らは自分たちが喜ばれていないことを知っていました。いつもお前たちはと呼ばれて、みんなの仲間に入れてもらえない歩みをしていました。お前は敵の手下になっている。お前は神の民を虐げている。お前は神の民ではなく罪人の側にいる。そう言われてきたのが主税人たちです。そう言われればもう仕方がないので、せめてもの満足を得られるのは税金の上前をたくさん乗せること、そして私腹を肥やすこと、仲間には入れてもらえなくても優雅な生活をしながら、お金を使いながら、せめて気晴らしをしながら、彼らはそうして必要以上に税金の上前を乗せていきます。そうするとなおさら民は、全くあいつらはローマの権威に傘に来て、あんなにも自分たちのために私腹を肥やして、さらに彼らのことを罪人と呼ばわりしていくわけです。それが主税人でした。そんな主税人にイエスは目を留めて声をかけられます。私についてきなさい。私についてきなさい。この私についてきなさいという呼びかけは特別な呼びかけです。ただ単にいいものを受けなさいという以上の呼びかけです。それをもたらす側になりなさいという意味合いだからです。この後に律法学者たちが出てきますけれども、その世界のことを抱えるとよくわかります。律法を教える者がいます。指導者です。民はその教えを聞きます。教える者、教えを聞く者という関係です。そこにある人たちは弟子になってきます。弟子は先生の教えを自分のものとしていき、やがて民を教える立場につきます。この弟子は律法の知識に富んでいき、やがて教える方になる。教えをただ受ける側ではなく、ただ聞く側ではなく、教える側になる。イエスがついてきなさいと招かれたのもまた同じことを意味します。人々が恵みを受ける、教えを聞く、理解する、受け取る側にいるときに、あなたは私についてきなさい、こちら側に立ちなさい、もたらす側になりなさい、あなたは私と一緒にこれをもたらす側に立つのだ。律法学者、パリサイ人たち、彼らはこの言葉がわかりませんでした。でもレビにはわかりました。だから彼は書かれている通りに、その役割をすぐ横に置いて、何もかも捨て立ち上がってイエスに従っていきます。そして自分の家でイエスのために大振る舞いをし、主税人たちは他に大勢の人たちが食卓についていたと言います。彼が招かれた、横に置いてイエス様のためにと従った。そしてこの喜びを分かち合おうと仲間を呼んだ。主税人の仲間、招かれた大勢の人たちというのは誰だったでしょうか。隣近所いつもお世話になっている人、純粋に考えるとそういうことです。でも主税人がいつも付き合いをし仲間と呼んでいるのは、ただ単に隣近所という人ではありませんでした。自分と同じようにあちら側だというふうに言われていた人たちが仲間だったんです。あいつらはと主税人たちは言われました。そう言われる側で、みんなの仲間には入れない歩みをしていました。しかし彼らの共通で理解できる友人、仲間がいました。同じように後ろ指を刺された人物たちです。同じように罪人扱いされた者たちです。同じように後ろめたさを指摘される遊女たちです。彼らが主税人の仲間でした。そしてレビは 向こうのみんなを呼ぶことはできず、自分の仲間を呼んで食卓に預け、そこで大振る舞いをして、イエス様を呼んで、そして喜びの食事を共にしようとしていたのでした。そのことを聞きつけたパリサイ人、その派の律法学者たちが、イエスの弟子たちに向かってつぶやいてこう言います。なぜあなた方は酒税人や罪人どもと一緒に飲み食いするのですか？ここで大勢の人と先ほど言われていたのが、罪人というふうに言い換えられます。パリサイ人、律法学者たちにとっては、あいつらは罪人だったんです。そしてイエスが、あの人たちと一緒に食事をすることがわからなかったんです。食事をするというのは仲間になることを意味します。親しく関わることを意味します。その人たちと連想されて構わないということを意味します。あの人は罪人の仲間なのか？そう見られてもいいのか？あなた方の先生はなぜ罪人たちと一緒に食事をして自分をそれと紐づけて連想させるのか？それでいいのか？彼らには分かりませんでした。彼らは困惑しました。彼らはそのことを非難しました。彼らはそれを咎めました。しかしイエスはこう言うんです。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。律法学者たち、祭司長たち、パリサイ人たちが理解することができなかったことがありました。誤解をしたことがありました。イエスを前にして当惑した事柄がありました。非難したくなったことがありました。それは何でしょう？二つのことです。一つは、救い主が来られたということの目的をよく理解することができなかったということです。救い主という時の救いが何であるのか、それがわからなかったということです。パリサイ人、その律法学者たち、彼らは信仰に熱心でした。旧約聖書に通じていました。その信仰を持って救い主を待ち望んでいました。メシアよ来てください、私たち神の民を救ってください、主よ来たりません、救い主を使わしになって私たちを救ってください、それが彼らの祈りでした、願いでした、待ち望んだ信仰でした。それは詩編などを読めばよくわかります。詩編には主に三つのことが読み込まれています。一つは正しい人に報いてくださいという祈り願いです。そのことは苦しみ困難から私たちを救い出してくださいという意味でもあります。さらには私たちに立ち向かう悪しき敵を滅ぼしてくださいとつながっていきます。敵を滅ぼし、その苦難から私たちを救い出し、神様、正しい私たちに報いてください、そのための救い主を使わせてください、それが彼らの信仰でした。待ち望んでいました、求めていました。そして神は救い主をお与えになった。しかしその救い主は彼らが思うような救いをもたらしたのではなかったのです。国と国の間柄で考えてみましょうか。私たちを悪しき者の手から救い出してください、彼らを滅ぼしてください。今考えられているのは私たちを支配しているローマ帝国です。敵国です。私たちを支配する者たちです。彼らを滅ぼしてください。そして私たちが苦しみ困難にあっている、そこから私たちを救い出してください。まさにこの苦しみ悲しみ困難を困窮をもたらしているのがローマの手下の主税人なわけですね。だから主税人はこの矢面に立って敵を滅ぼしてくださいと言ったとき、この罪人と言われる意の一番に掲げられる筆頭になります。あの罪人を滅ぼし、悪しき者を滅ぼしてください、その主税人が私たちに寄ってたかって重税を課している、それをやめさせてください、 正しい私たちに報いてください。しかし今やイエスは、なんとその線の向こう側にまで手を伸ばして、彼らを救うというのです。罪人を救うために、私は来たのだというのです。正しいものに報いてください。罪人を滅ぼしてくださいと願っていた彼らからしてみると、なぜこの線の向こう側にまで神が手を伸ばされるのか、それがわからなかった。その線の向こう側にまで神が手を伸ばし、彼らを救うことまでを含めて神の救いとしたのです。神の救いとは、線を引いてその神の側にある正しい者たちをご自身のものとするだけではありません。線の向こう側にまで手を伸ばしてなお、彼らを招き、ご自分のものとしようということです。旧約聖書の中でも神様はいつもそうやって関わってきてくださいました。例えば出エジプト。神の民イスラエルがエジプトから救い出されます。神の民だからです。そしてエジプトは滅ぼされていく。確かにそうです。でも、本当に神の民が正しかったから神様は彼らを導き続けたのでしょうか。いいえ、そうではありませんでした。イスラエルの民は、ああ、エジプトから救われてよかった。約束の地に導かれていこう。でも荒野を歩いていると、先が見えなくなり、不平不満が溜まってきて、モーセがどこかへ行ってしまったと言って呟いて、じゃあ、金の子牛を作ろう。これを私たちの神にしよう。これを先頭にしてエジプトに帰ろう。これが私たちの新しい神だ。導き出してくださった方を忘れました。本当の神様を捨てました。背いて違う方に歩み出そうとしました。そんな民でも神は憐れみ、慈しみ、なお導いた。そして約束の地に導き入れた。線を引いたら向こう側、滅ぼされるべき側、ダメな方。その彼らを手を伸ばして招き救い導いたのが神。その神が救い主をお使わしになったとき、神の側にある良い正しい立派な歩みをしている者が救われるために来たのではない。私は罪人を救うために来たのだ。少し身近な例で考えてみましょう。学校があります。学校には先生がいます。先生はテストをします。テストをすると点がつきます。点をつけて線を引いて合格不合格を分けることができるでしょう。では先生の役割は何でしょうか。テストをして線を引いて合格と不合格を分けることが学校の先生の役割でしょうか。もしそれだったら簡単でいいですね。もっと先生は苦労しないで済むと思います。でも本当の先生の役割は、できてもできなくてもその子がもっと理解ができるように指導し、教え、関わり、導いていくこと。線の向こう側、不合格の中にいるものが、よくできるようになるために、教えていき、導いていき、関わっていくのが、仕事でしょう。同じことが、病院があります。病院に医者がいます。医者は、患者さんを前にして、検査をします。検査をした結果、判断をして、病名をつけることができます。では、医者の役割は何でしょうか。検査をして病名をつけるところまでが役割でしょうか。健康な人を、ああよかったですね、それではこちらへと言って、健康でない人は、ああ残念ですねと言ってこちらへ。そこまでが医者の仕事でしょうか。いいえ、医者の仕事は悪いところがある部分に必要な手当てをし、回復を願い、一緒に取り組んでいくのが医者の役割です。だから医者が必要なのは丈夫なものではなくて病人だ。そしてその病人が回復をするための仕事が医者の役割。線の向こう側にまで手を伸ばして招くこと、導くこと。救い主はそのようにして私たちと関わってくださる。それを彼らは理解することができなかった。二つ目に彼らが理解できなかったこともお話ししたいと思います。それは自分の置かれた役割。立場を知らなかったということです。 メシアに対する振り返りがあっただけでなく、自分、周りの人たちをよく理解していなかったということでもあります。彼らは、私たち正しいもの、あの人たち罪人というふうに線を引いて決める役割がありました。立法のパリサイ人たち、指導者たちです。その指導者たちは人を誰が正しく誰が正しくない、その基準を設けることができる役割でした。そのことは大きな大きな力をその人に与えます。基準を決めることができるというのは非常に大きな力なんですね。考えてみましょうか。もし、私はしませんけれども、もし牧師が大きな力を持ちたいと思ったら何を握れば一番いいか。誰が救われるか救われないかを私が決めますと、これが一番大きな力になるんです。皆さん一列に並んでください。片っ端からは私が、どの人が救われるか救われないか決めますからって言ったら、皆さんもう私の言うこと何でもおそらく聞くと思うんですよ。ね、この12月にはもう私のところには贈り物クリスマスのプレゼントがたくさん来て、どうぞ私のことを見てください。私をちゃんと扱ってください。言うと思うんです。私が基準を決められれば、その基準を持っている人が最強です。でもう一つの意味合いとして、私が基準を決めるなら、絶対に私は不合格の方には入らないわけですね。少なくとも私が合格する方に基準を決めるようになるんです。だから、基準を決める人たちは私たちと言います。そして線を引いて向こう側の人、あの人たちと言うんです。で、これが基準を決められる立法の権威者たち、指導者たち、人々の上に立つ人の持つ特権になるんですね。だから彼らは私たち正しいもの、彼ら罪人。しかし、神はその線引きをどうやらしていないようなんです。あのクリスマスの記事が書かれているそのところに、救い主がお生まれになったのは、どこだったでしょうか？寝泊まりする宿屋がなくて家畜小屋でというふうに書かれています。それは誰もがアクセスできる開かれたところでした。身分の低い高いを問わず。事実、そのことが初めに知らされて駆けつけてきたのは羊飼いたちでした。町の中で暖かく守られた生活をしている人々ではありませんので、働かなければならない立場の人たちでした。でも彼らは救い主のところに招かれたんです。東方の博士たちがそこに駆けつけてきます。東方の博士たちは外国人です。神の民ではない異邦人というふうに俗に言われる存在です。彼らもまた招かれてきたんです。そのことは、すべての人が線を引くことなく、すべての人がこの救い主に招かれていることを意味しています。ヨハネの福音書の3章16節というところにこう書かれています。神は実にその一人子をお与えになったほどに、世を愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。一人として滅びることなく。世。世に住むすべての人を指します。良い世、悪い世の人という区別はありません。誰のために、世の人のため、御子を信じるすべてのもののため、一人子をお与えになった神は、それほどまでに私たちを愛してくださったのかで、線を引いて、こっからこっちまでの人は愛します、こっからこっちの人は愛しませんと言ったのではなかった。そしてパリサイ人たちはその自分とあの人たちという区別をしながら自分たちが優越感に浸ることから抜けられなかったんです。私たちはこのパリサイ人たち、律法学者たちの姿を見ながら、そしてクリスマスの本当の意味を覚えながら、一つの新しい自己理解をしたいと思います。それは、私は罪人の仲間なのだということです。私は罪人の仲間。でもその罪人というところには米印がついていて、脚注があります。神が救おうとした 罪人の仲間、神がこの人のためにと救い主を送った罪人の仲間、私は神が救おうとした罪人の一人なのだと、ご一緒に理解したいと思います。そしてそのことは同時に、私について来なさいと招かれたイエスの仲間であるということも理解したいのです。私たちは罪人の仲間であり、イエスの仲間である。しばらくディズニーランドの話をしてきました。2018年11月18日、ミッキーマウスの90年の生誕の記念。11時間の列を作って、みんながミッキーマウスと記念の写真を撮ろうとその時を待ちわびていた。私たちはもしかしたらその列に並んでいるような感覚で毎日を過ごしているかもしれません。もう少し着くだろうか、どのくらいかかるだろうか、列の真ん中より上に行けただろうか、あと何人私の前にいるだろうか、もっと近くに行くことができないだろうか。私たちは何かを考えながら、何かを求めながら、何かを満たそうとしながら、神様に向かって近づいていくような歩みを、列をなしている何番目かを争うようにして生きているような気がします。自分の歩みが本当に良いものであるかどうかと自問したり、人と比べてそのところに焦りを感じたり不安を覚えたり、自分の良い場面を切り取ってこれが私ですと人に見せ、見られたくないところはひた隠しにしながら自分の中でそれを自分のものにし、焦ったり不安を感じたり、時に優越感を感じたり、時には劣等感を押し隠したり、そういう中で私たちは順番の列をどうにかというふうに歩んでいないでしょうか。でももうそれは終わりにしたいと思います。私たちはイエスの仲間とされた。列に並んで長い時間待って、いつになったらどうなるだろうかと疑心暗鬼になっている人ではなくて、迎える側にされた。イエスの側にいて、共にいて、もちろん完全ではありません。足りないところもあるでしょう。もっともっと成長しなければならないこともあるかもしれません。でももうイエスの側にあって、仲間と呼ばれて迎える側で、不安に怯えたり取り繕ったり、ひた隠しにしたり、焦ったり、自分自身に失望したり、そんなことはしなくていい。神が私のために、私を神の側するために一人を送ってくださった。クリスマスはイエス・キリストが人の側に来られた、そのことの記念の喜びの日です。人の側に来られた方は私たちを神の側に迎え入れてくださった。私は罪人の仲間です。神が救おうとされた罪人の仲間。そしてイエスの仲間とされたものです。レビは主税所から立ち上がって、イエスに従って、そしてやがてイエスのことを書き残そうという人物になっていきました。同じユダヤの神の民のためにと、筆を尽くしてあの記録を書いていくようになりました。マタイはイエスの側に招かれた。私たちもイエスの側に招かれて生きている。その新しい歩みを喜びを持ってご一緒しようではありませんか。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。